乾杯。
乾杯。
こんばんは。
こんばんは。
今日から新学期っていうねところもあるから。
新学期。
そうですよ。今はねエアコンついてるから。
ちょっと早いの？
早いんですよ。
夏休み。そういうことなんですね。
じゃあちょっと宿題を早く片付けないと。
いや
ー。いけないのかな。
そうですよ。
今夜が山場の人もいるでしょうね。
あ、そうか。
始業式終わってね。
まあ基本的に夏休み宿題しない派やったからね。
最後までしない、
もうしない、しらを切り通すみたいな。
すごい、
すごいね。何その演技派みたいな。
分からんけどいろいろ毎年ね あれこれ考えて、一番よく使った手は、あの田舎に行ってて、そこに一式全部忘れてきましたっていうの
を。なるほどね。
あ、それ強いな、
ね、
でもじゃあ送ってもらうんでしょって。
ね、でも当時まだ宅急便とかも多分なかったやろ。
そう、そんなに。
いや小学校で宅急便なかったやろまだ、
小学校の時なかったかもね。
なかった、小包だったよねあのところ。
そうやね、郵便局系でしょ。
小包しかなかったと思う。
そうやと思う。
個人向けのああいうなんか宅配ってなかったような気がする。まだ
そうですか。
そうやね。
そうで、そもそも僕はあの田舎なんかないからね、
和歌山ですよね。うわ
ひどいね、
ひどい
あなた。
あと間違って母がゴミと一緒に捨ててしまったとか、
あ、それどんな顔すんの先生は。
もうそんなバレバレやねんけど。
そうやね。
もう、
まあ、もうしゃあないな、
しゃあないな、この人しゃあない人やなみたいな。
え、でも読書感想文は書けるでしょとか、
読書感想文もその話したことなかったっけ、あの、映画になってるやつを見て、で感想文書いたりとか。それあるやん、
頭ええね。そんなこと考えつかへんかったよ。
せいぜい後書き見てね。
そんなんして
た。それ夏休みのもっと初めに聞きたかったね皆さんね。
そうね。まあ宿題なんかねしなくていいよ、その夏休み遊ぶためにあるんやからさ。
まあね、遊びも仕事ってことで。
そうそうそう、その
の勉強するやつだけなのかな、あんな宿題の課題が多いの。
どうやろ、
なんか海外ね、ヨーロッパとか
課題が多いってのは、大学生とかになったら課題が多くて、そんなん夏休みなんか遊んでられへんっていう話は聞いたことあるけど、
海外ね、
子供の時は多分なんかそんなんないはずよ宿題なんて。
そう、
逆に普段体験できない経験をしてきなさいっていうところがね あるって聞きましたけどね。
どう
ね、まあでも日本はね、やれやれの方もいるでしょう ね
夏休み終わって、ね、出した方がいいんで頑張ってくださいね。
その口が
いやいや、そんな僕みたいな人間になってしまうんで。
いやでもね高学歴ですからね、
高学歴でもないですよ、そんなね、ほんとちゃんとねやらんとあきません、やっぱりね。
まあね、一応ねやらないよりやった方がいいね。
そう、ルールですからね。
そんな言い訳考えてる時間があったらちゃんとやった方がねいいっていうこと、僕もこの年になってやっと気づきました。ね、
やっと気づいたそうですよ、
はい、親になって初めて気づきました、
確かに、親になって気づくこと多いですからね。
多い、本当に、ね、ちゃんとやってほしいねやっぱりね、子供にはね。
子供にはそうですか、同じ道は行ってほしくない、
ね、そんな要領だけで人生渡れるほど甘くないよ。
甘くない、
甘くない、
甘くないよ、
甘くない、
ね、ちゃんと提出しましょう。
そう、
はい、
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 今日どうします、なんか聞きたい曲でもありますか。
先にそうね、じゃあちょっと曲でも聞きますか。
聞きましょう、
ぜひ、はい、
聞きましょうよ、
大貫妙子さんのね、新しいシャツ、
新しいシャツ、
はい、1980年の曲ね、
はい、
はいはい、聞いてみましょう。
そう、この曲はね、まあ、最近すごいよく聞いてる悲しい曲なんですけど、
ちょっと切ない、
はい、71歳で亡くなって坂本龍一さんの、まあ、がんが発覚してからの活動を語ってる、まあ、新潮で週刊誌、で連載をまとめた自伝 で僕はあと何回満月を見るだろうっていう本読んでた時に、この曲のエピソードが出てきて、で70年代後半に、大貫妙子さんと暮らしてた時期がありますと、坂本龍一がね。でそれで別に好きな人ができて、まあそのまま出てったと、別れたと。でその時の、まあ、曲がこの曲。
なるほどね、
坂本龍一さんを思っての曲
なんですよね。
重た
大貫妙子さんの曲ですもんね。
でね、それの、まあ、本読んでいくと、 でね、そのまあ70年代一緒にこうレコードとかそのね、うん、お付き合いしてる、うんうん、お付き合い前よくやってたんだけれども、うん、まあもちろんまあその付き合いがなくなって、うん、まあお仕事もしてなかったんだけど、還暦、うん、を目前にして、うん、また一緒にアルバムを作る、
うん、素敵だねそれは、
へ、
時期になって、うん、でライブでもまた2人でやった時にこの新しいシャツを歌ったりとかされてるのね、
うんうん、
すごいだからもうそういうなんかいろんなことをこうなんだろうな、こう超えてて
経てね、
経て、あの本当親戚みたいなお付き合いさせてもらってますみたいなことを書いてて、
ああなんかいいですね。
いやいや、それに関してその大貫妙子側の見解も聞きたいな。
そうよね、そうよ、逃げてったのは彼の方よ。でもなんか、うん、
その2010年に結局その2人の歌うっていうコラボレーションアルバムがリリースされてるのね、
うんうん、
でそのインタビューもその大貫妙子さんがもうだから坂本さんが亡くなってからもうしてるんだけど、全然なんかそんなあの
嫌な感じ
じゃない、もうなんか嫌味も全くないよ、
あ、まあそうだよ、もう全部それはもう成仏してんだよね、
飲み込んでね、すごいいい感じの、
なるほどね、
あの関係性やったんやろなとは思うよね。
素敵だね、
うん、でそのね、いろいろまたその本も含めて、うん、その歌うっていうコラボレーションアルバムも僕ちゃんと聞いたことなかったから、
うん、
その聞き進めるにあたって、うん、まあ、どういうところでどういう風なレコーディングしてんのかなとかってこう、う
ん、そんなことで興味持つよね。
だから歌とピアノやから、
あ、なるほど、まあ、
バンド入れなく
て、あ、それ確かどこで撮ったかな
とか、ね、とかね、
ね、
でほら坂本龍一だから、その音にめちゃめちゃこだわるんだよね、うんうん、でなんか人が聞こえないぐらいの高音とかが聞こえるらしいんだよ
坂本龍一さんは。
でそれで泣いたりするみたいなことをすごい違うところでも呼んだりとかしてて、でそのレコーディングがね、うん、僕もそんなとこあるんだって初めて知ったんだけど、うん、札幌のゲーモリスタジオ、
ゲーモリ、
ゲーは芸者さんとかのゲー、
う
ん、
芸能のゲー、芸術の森っていうことですか、
うん、で森は森、
うん、
でそう芸術の森なのか分かんないけど、ゲーモリスタジオっていう風に名称で、それ1993年の8月に誕生したスタジオで、
うん、
ビートルズのプロデューサーのジョージ・マーティンってめっちゃ有名なプロデューサーいるじゃないですか、
うん、
そのジョージ・マーティンが監修で誕生した、
うん、へー、札幌に。
どういう監修かなと思ったら、うん、ミキシングコンソールってあるじゃないですか、うん、そのいっぱい、そう、うんうん、いっぱいあるやつ、うん、なんかつまみがいっぱいあるやつ、あれがジョージ・マーティンからも世界に4台のもの、
うん、
がその受け継がれてるっていう貴重なものなんですかね。
それってビートルズの録音に使ったような
機材とか、そうよ、
そうよ、それすごいね、
すごい、
すごいやん、
うん、
どうですかまっちゃん、そこで
どうですかって
何をするの、
レコーディング、
レコーディング
曲作るんですか、
DJ だからさ、
DJ やけどレコーディング、そうね。
まあそれはあれなんやけど、でもすごい、
もう
興味出てきて、だから、
うん、すごい素敵なとこ、
そう、そのスペースには宿泊施設もあるし、
うん、
総合的ななんか、
うん、
前話してくれたなんか、
うん、
滋賀ラッキー、滋賀の近くにそのゴルフができて、そういう、そういう、まあ、まあちょっと違うかもわかんないけど、
ちょっと違うわ、
ちょっと違うか。
でも言いたいことはわかるね、
うんうん、なんか その、うん、スタジオだけが目的じゃなくて、
はいはいはいはい、いろんなことで楽しめるみたいなね、
なんか、うん、団体宿泊もできるからね、ちょっとセミナーとか、
うん、
合宿的な使い方もできるみたいです。
うん、
まずバンドやってる人だとか、うん、その後泊まり込んでみんなで録音するとか楽しいかわからんね、
うん、
やん、
うん
うん、
しかもなんかコテージがいろんな形の、ね、
そうそうそうそう、
ちょっと日本じゃないみたいな村になってますね、うんうんうん、素敵。
結構でもあのあるよね、あの例えばそのなんだっけ、
うん、
あの山中湖の周りとかにもそ、宿泊できてレコーディングスタジオあって、
うん、
ミュージシャンが言ったら泊まり込みで、うん、ちょっとまあ仕事なんだろうけど、うん、ちょっとまあリラックスした感じで録音してみたいな場所あるよね、
うん、
そういう感じだよ ね、
ここ
ね、
そういう感じ、
いいね、すごいね、
うんうん、
そこで撮ったのね、
この
さっきのやつはね、
うん、泊まったってことですよね、
そう、
うん、
まあ、でもまあ別々でね、別々で
うん、そこまで書いてたんですか、
別々ではあのその坂本さんは坂本さん の、 そのパートナーの方、もちろんもちろんそ そういうことはちょこっと触れてましたよ、
そこは一応言っとかんとな、誤解されたらかなって思える、 そうか、でもそれもまたいいね、
そうそうそうそう、
いい関係だったんですね。じゃあね、
だその歌うってアルバムもね、いろんなその新しい曲もあれば、今までの曲に歌詞を改めてつけてみたいなのがすごい素敵やったよ。
歌う、聞いてみようかな、そのアルバムね。
UTAU、
あ、ローマ字なのね。
ローマ字で歌う。
UTLU、 LU、
UTAU、
AU 歌う。あ、UTAU、 そうかそうか。聞いてみます。
うん、でもまあ、
関係性だったと。
そう、でもそのまあね、本当に亡くなるまで活動し、亡くなるほんと直前まで活動してて、ねね、その本もね、本当に素晴らしい内容の本で、で最後のまあ、まあ、なんつうの、フレーズというか、
うん、
まあ、それでは僕の話はひとまずここで終わります。
あ、素敵だね。
で、これはラテン語で書いてるのかな、それで、
ラテン語、
うん、で日本語でカッコして、うん、芸術は長く人生は短し、
あ
ー、
うわー、かっこいい。それで締めくくったんですね、そのコラ。
素晴らしい。
なるほどね。
それが夏のなんていうんですかね、うん、僕の夏休みの勉強。
札幌、札幌って言った、
それは札幌、そのゲーモリースタジオ、
ね、行ってみたいな。
そう、俺もね、札幌ね、うん、行ったのって本当20代しか行ってないんで、うん、ちょっとなんか理由見つけて行きたいなと思ったし、うんうんうんうん、やっぱりこう行きたいとかいろいろあるのよね、うん、安藤忠雄のその教会みたいなのもあるし、
うん、え、これって8月25日
そうです。
僕明日から北海道ですわ。
あら、明日から北海道ですか。
明日から北海道さ、2泊で、ゴルフ旅行
だ。あ、いいやん、そこ、うん、
あら、
い
いじゃないですか。
ちょっと抜け出して行っていこうかな。全然抜け出す日あれがないけれど。
札幌の、そうですね、駅から言うと南側、いいとこにあるんでしょうね、きっと。森に囲まれた、
今度1回
近くに札幌南ゴルフクラブ、
そうなんや、
駒ヶ丘コースなのかな、 ありますよ。
そうなんや。じゃあ
理由つけて。
いや、もうやるとこ全部決まってるんで、もちろんね。
そらせや
そう
ですね、レコーディングとゴルフ、
ちょっと急遽レコーディングするなんで、
かっこいい、
ちょっと悪いけどみたいな。
いいね、いいね、かっこいいね。
かっこいいな、札幌にレコーディング。
面白いね。
ね、
まあ、いろいろ調べてこう。
いや、でもそういうなんかさ、本読んで調べてさ、うん、いろんな新しいこと知るのって楽しいよね。
そうだね。
うん、
でまあそれが自分の何に活かせるのかっていうのを考えなきゃなので。
でもいろいろそれはさ、
そうそうそう、
いろんな、ね、たまたま今回はそのスタジオの話やけどさ、うん、まあ坂田君だったらその洋服のこととかで仕事に。
そうそうそう、それはね、
僕とかもさ、なんかね、あるなんかいろんな人がなんか意外とゴルフやってたとかさ、そんな話があったりもするし、ね、やっぱりそういうの本読んだ時に出てくることとかをちゃんといちいちやっぱりまだ調べやすいわけやからさ、
ね、そうやね、
調べ てしっかり深掘りされますもんね。
やっぱそれ大事よね、
尊敬する、大事よね、
まあ、興味があるかどうかっていうところやと思うけど、
そう、ね、でもやっぱりさ、偶然にいい曲とかいいものが作られるっていうのはものすごい確率が少ないじゃない。
確かに。
やっぱりそのいいものが作られる時のやっぱバックボーンっていうのは必ずあるから、どこでどう撮ったんだろうってめっちゃ考えてやってると思うの。
そりゃそうよね。
そこをやっぱりこう調べて、やっぱ自分に置き換えるっていうのはすごいこう、まあ僕にとってはすごい重要で、
なるほど、ね、
ディティールがね、重要なんで。
いや、そうだよね、本当
に。でもやっぱりそのいい曲をとかいい、まあ、映画でも背景調べたらやっぱ必ずあるんだよね。
そうだよね、
理由が
確かに確かに。
それがやっぱりね、こう年を重ねるたびに感じる。
なるほどね。
もっと若い時はね、
生かしていくんですか。
生かしていければいいですね。
まあ生かそうと思ってやることじゃないもんね。それが自分の中にこう溜まっていって、
そう、ね、
勝手になんか引き出しに、ね、ね、なっていくという感
じ。栄養みたいなもんやもん、
ね、栄養みたいなもんや、本当に本当にね、
どっかの時になんかひらめいたりするし、
そうそうそう、
あ、そっかそっかそっか。
やっぱり一流のなんか作り手の人ってやっぱそういういろんな、まあ、うんちくってちょっと言葉違うけど、いろんなその蓄えがあるよね、
あるよ ね、
と思う。ほんでそれが直接例えばそれを引用しなかったとしても、やっぱりそこで 学んだ、まあ、本質みたいなことを別の形で表現できてたりするよね。それはすごい思うな。
そうだから面白いよね、そういうの調べていくのは、
ね、大事ですね。直接つながりがなくても、ね、なんかね、はい、もし悩んでる人とかがいたらそういうのしてもいいかもしれません、ね、
悩んでる人がいたら
仕事とかで、
あ、ね、まあね、
そう、なんかね、そんな大した労力じゃないから、ね、
そうそう、今
やったら
本に送って調べるだけ、
スマホあったらすぐ調べられるしね、
それでなんかでヒントになること多い
よね。
わかるわかる、ね、ジャンルが違ってもヒントもらえますね。松本さんも、
僕そしたらね、ちょっと一曲ね、レイドブックっていうバンドなのかユニットなのか、僕ねちょっとこの曲たまたまなんかそれこそアップルミュージックで聴いて、ね、スウィンゴ AK45 っていう、まあ、トラックメーカー音楽プロデューサーって書いてあるけれど、そういう人の、まあ、プロジェクトなのなんか、レイドブックっていう名義で You Are The Music っていう曲があるんですけど、それちょっと聞いてみていいですか、はい、とまあこういう曲なんですけど、これね、ちょっとさっきの話にもちょっと通じるところがあるのかなと思うんだけど、まあ、最近の曲なんだけどね、これね、マイゼルブラザーズっていう、まあ、プロデューサー、ジャズのね、プロデューサーがいて、はい、その人たちのやってるマイゼルブラザーズっていう名義でやってる、まあ、レコードが名前が出てるんだけど、それの曲と曲調まんまなのよ。本当にで見ると彼は DJ とかもやってるみたいで、はいはいはい、そういうなんか昔のね、結構聞く弾くとか聞いたら似合ってするようなアレンジなのね。もう全くその人のアレンジを上手に今風にやり直してはって、そうで、そういう曲ですね、これが。僕初め聞いた時、僕結構マイゼルブラザーズ大好きなんで、大体全部曲聞いてるんやけど、こんな曲あったっけって思ったの最初。
で、何年ぐらいの、
1970年代ぐらいからブルーノートのブロードレコードの、ね、後半なんかフュージョンみたいになった時期があるやん。 その時ドナルド・バードっていう、まあ、トランペッターがいるんだけど、ドナルド・バードの、マイゼル・ブラザーズはドナルド・バードの大学の後輩かなんかだね。ほんでちょっとね、すごいいい曲を書くからって言って、ドナルド・バードが、まあ、プロデューサーに抜擢して、ほんで曲を書いてもらってるね。ですごいすごいいい曲がいっぱいあって、こんな曲調
な、なんかね、クルセイダーズとか、
そうまさしくそんな感じ、
なんかあのソウルとファンクとジャズとなんかフュージョンとみたいなのなんか流行った時期あるじゃない。
そう
なんかそういうニュアンスやな。
そうだ、僕が DJ するときにやっぱ一番好きでかける曲はこういう感じなんで。
でもこの感じっていうのは、いわゆるレアグループっていうのはこの感じ、
そんな感じね、そう、
なるほど、
そう、なんかそれね、なんかやっぱ彼もそういう引き出しがあって、やっぱ器用にこの感じをさ、今の雰囲気でやってはるよね。
じゃあ新しい曲なんだ、
ね、新しい曲、すごいいいなと思って、
ね、いいよね。
まあどうやろう、盗作って言ったら盗作みたいに思ってもするかもわからんけどね、意地悪な見方をしたらね。でも多分そんなつもりじゃないと思うね。なんか本当に好きで自分で一旦消化して、
まあリスペクトしてね、
リスペクトしてやってはると思うし、なかなかこのクオリティで再現するってできないと思う。
あ、そういうもんだよね。
今度坂田君、ちょっとこれの元曲一回聞いて、
僕元曲も気にな
りますね、この曲と聴き比べてても
、ありがとう、
多分3曲ぐらいのそのミゼルブラザーズのマイゼルブラザーズの曲をなんかうまく掛け合わせて作ってるみたいな感じ。
でもまあ今ゼロから何かを発掘するのは難しい、
そうだと思う、
作っていくのは難しいからね。
でもなんかその、例えばそのなんかよくあるなんかフレーズをさ、なんかこう引用しちゃってるとかじゃなくって、そのムードだけを上手にこれやってはるから、なんか憑依して演奏してるみたいな感じがするぐらい、本当にモノマネみたいな感じ、ある意味モノマネっていうか、なんて言うんだろうね、携帯模写みたいな感じ、
それってでもすごいこう研究して楽器とか、
コードのね、
そう
ね、並びとか、そういうのをね、なんか
好きで染み ついたものが生み出した、うん、
研究の成果
よね。でもなんか AI みたいですね。もうその人の傾向と対策が全部インプットされていて、まあね、新しい曲を生み出す、
うん、でもやっぱりそれってこう日本人的かもしれない。
日本人的だと僕も思うね、うん、
そのレプリカとか作る感じでしょ、
うんねね、そうそうそうそうそう本当に、ね、
ファッションで言うとね、うん、再現してそっからオリジナリティ
そうだよ、ね、
とか、うん、まあアレンジ力というかその分析して勉強するのがやっぱり日本人
の、ね、そうやと思うね、
特技やから ね
アレンジ力、
まあ料理もそうでしょう。
そうやね、